私たちは、テレビなどでたくさんの戦いを映像の中に見たりいたします。今は大きな大きなサッカーの試合、ゲーム、そして、テレビの中では戦国の戦のドラマ、そして皆さん一人一人が、あるいはテニスや、将棋、などのようなもので、楽しんでおられると思います。本日は聖書の中に登場する戦い、戦、戦いについてですね、ご一緒に考えてまいりたいと思います。聖書の中には大小本当にさまざまな戦や戦いが記されております。でちょっと変わった戦いが記されているのが、この場面であります。子どもたちもよく知っているダビデとゴリアテの一騎打ちの場面であります。大変有名な一騎打ちですので、子どもたちもとっても大好きな、物語であります。で読んでいきますと、実はこの二人の戦いは少し妙な、他にはない戦いである。この図をご覧になっていただきたいと思います。右手のイスラエル軍と左側の敵軍ペリシテ軍が両軍向かい合って睨み合っております。でところがこのペリシテ軍の側から一つの提案がなされたわけです。そしてその提案がイスラエル軍に突きつけられるわけです。ペリシテ軍の大男ゴリアテが前に出て叫びます。イスラエルよ、お前たちから一人を選んで俺と戦え。もし俺が負けたらペリシテ軍が全部負けたことにする。でもお前たちの兵士が負けたらイスラエル軍全軍は負けとする。こういう提案であります。つまり全軍が全部バーンってぶつかるんでは、そういう戦いではなくて、代表選手による戦い、代表選手による戦いをゴリアテは要求してきたのであります。サウル王は、イスラエル軍のサウル王は、我が軍我が国の代表して戦う兵士はおらんのかと探しますけれども、おりません。誰も名乗り出る者がいなかったわけであります。そこに登場して、そこで手を挙げたのが羊飼いの少年ダビデだったわけであります。でその後あれこれあった後、ついにエラの谷という場所で両軍の代表、つまりダビデとゴリアテの対決になったわけであります。もう一回申し上げます。ダビデがもし勝てば自軍、つまりイスラエルの勝利になるわけです。もし負ければイスラエルの国が負けたことに、敗れたことになるという、本当に責任重大な戦いであったわけです。これが代表選手による戦いであります。今行われているですね、サッカーも同じであります。日本代表選手11人が敵チームと戦います。もしこの日本の11人が勝ったら、日本が勝った、決して11人が勝ったとニュースには載らないわけです。しかし考えてみれば、日本が勝ったんじゃなくて、この11人が実は勝ってるわけです。逆に11人が負ければ、それは日本全体が負けたことになるわけです。これが代表選手による戦いであります。お分かりいただけたと思います。さて、聖書の6で読んでいただいたローマ書の5章の17節から19節まで書かれていることは、まさにこの人類の歴史の中に起こったとてつもない 2つの試合、2つの重大な戦いをについて書かれているのであります。もう一度読みます。一人アダムの罪によって、その一人アダムを通して死が支配するようになったとすれば、なおさら神の恵みと義の賜物等を豊かに受けている人は、一人のイエス・キリストを通して生き支配するようになるのであります。そこで一人アダムの罪によって全ての人が有罪の判決を下されたように、一人キリストの正しい行為によって全ての人が義とされて命を得ることになったのです。一人アダムの人の不従順によって多くの人が罪人とされたように、一人キリストの従順によって多くの人が正しいものとされるのです、と書いてあります。ここで何度も繰り返されていることは、一人の人の敗北によって全員が罪と死に入っていった。そして逆に、一人の人の頑張りと一人の人の勝利によって全体が救いがもたらされたということを強調しているわけであります。このことは、これを理解することはとっても重要なことであります。私たちがどうやって神様に救われていくかを、これは示していることであります。一人の人の罪というのは、人間の最初の人間アダムのことであります。アダムが罪を犯したから、罪が全人類に入ってきてみんな死ぬようになった。このことを分かりやすく表現するために、これを見ていただきたいと思います。つまり、皆さんもご覧になったことがあると思います。ドミノ倒し、ドミノ崩しであります。つまり、たくさんの駒が並べられていて、最初の一つの駒を倒しただけで、続いて連続して次から次へと全ての駒が倒れていく。これと同じことが世界に起こったというのであります。最初の代表選手アダムが倒れたので、ずっと連続して倒れていった。私たちは生まれて何にも知りませんでした。なぜ苦しみがあるのか、なんで悲しみがあるのか、なんでそれがずっと続くのか、そして死があるのか、その意味、理由を何にも知らないまま人生がスタートしました。しかし、聖書によって私たちはその秘密を知ったのであります。この世界の中で二つの戦いが、大きな試合が行われた。第一試合の会場はどこですか？第一試合のリングはエデンの園。戦ったのは私たちの人間代表する代表選手アダム。そしてアダムと戦ったのは悪魔サタンの代理者ヘビ。我々の代表選手は残念ながらヘビの誘惑に負けてしまいます。そして人類全員が罪を犯して死ぬようになった。これが第一試合だった。しかし、憐れみ深い神様は私たちのために第二試合、つまりリターンマッチを用意してくださったと聖書は言うのであります。そのリターンマッチ、第二試合がこれです。神様はなんと自分の御子を人間にしてされて、この世に送られ、そのイエス・キリストは33年の間サタンの攻撃、罪の誘惑に耐えに耐えて、そして負けませんでした。その結果、第二のこの代表選手イエス様は、イエス様の頑張りと従順によって人類は救われた と聖書は言うのであります。ドミノ倒しにはそんな表現は一つもありません。しかし一人の人の罪が連鎖的に起こって罪でバタバタバタバタ倒れる中、一人の方がの頑張りによってその人の正しさによってその連鎖が止まったと聖書は言っている。つまりこんなことはない、こんな言葉はないけれども、ドミノ起こしが起こった、バタバタと倒れていく中、たった一つの駒が正しく生きたために、倒れていた駒が全部、信じる駒が起き上がっていった。これが十字架の技であると聖書は言うのであります。これほどのことが、あの十字架は、あの十字架によってこれほどのことが起こっていった。倒れていた駒がですよ、たった一つ起き上がっただけで、それが起き上がってきた。これが十字架であります。しかしこれほどのこの戦い、イエス様にとってこの戦いは本当に激しく、そして生き抜くことができないほど厳しい戦いであったという聖句があります。お読みいたします。キリストは肉において生きておられた時、激しい叫び声を上げ、涙を流しながら、ご自分を死から救う力のある方に祈りと願いとを捧げ、その恐れ敬う態度のゆえに聞き入れられました。キリストは御子であるにもかかわらず、多くの苦しみによって従順を学ばれました。そして完全なものとなられたので、ご自分に従順であるすべての人々に対して永遠の救いの源となられたとあります。その戦いは、我々の代表選手のその戦いは、本当に激しい叫び、涙を流しながらの戦いであった。その激しい戦いのゆえに我々は救われたと聖書は言っているのであります。今から行われる聖餐式には、私たちのために戦ってくださったイエス様のことを考える式であります。代表選手としての戦いを考える、瞑想する式であります。イエス様の戦いは全人類を救うための試合であったにもかかわらず、たった一人の応援もなく、声援の声もなく、戦いのリングにイエス様は上がっていかれたのであります。イエス様の戦いは全人類の罪を許すためであったのに、誰からの感謝の声もなく、誰からの理解もなく、誰からのねぎらいの言葉もない戦いだった。イエス様の戦いは全人類に新しい命を与える戦い、代表選手だったにもかかわらず、この方が受けられたのは死と屈辱のほか何一つ受けられない戦いだった。私たちもそんな戦いを、私たちも時々するんです。誰の声援もなく、感謝もなく、受けるのは屈辱の戦いを、私たちもキリストを信じている者はその現場でしていくのであります。ゼパニア書にこういう言葉があります、ね、私たちはこのイエス様の戦いの意味が分かります。聖餐式というのはこの戦いの意味を分かった人たちが神様を賛美する式であります。悲しむ式なんじゃない。 サッカーの試合でゴールが決められた時に、あの巨大スタジアムに、勝利が達成されたスタジアムにですね、歓喜の叫びが上がります。実はあの歓喜の叫び以上の叫び声を、私たちは喜びを表現しなければならないのであります。私は日曜日の夜にですね、このドラマをよく見ています。戦国の世の中で豊臣秀吉、織田信長という軍人たちが生き抜いた、戦国のですね、実際の事件であります。で、私ですね、一つ非常に思ったことがあった。それはとにかく生死を決するのは、滅びか救われるかの、それを決するのはたった一つだった。あの時代は、それは誰に仕えるか、これだけでしょ。主君を誰にするかで全滅するか、それとも救われるかであります。誰を自分の主君にするか、誰を主と崇めるかで生死が決まってしまう。私たちもそうであります。私たちの戦いは、私たちが、皆さんが勝利するんでなく、誰を主と崇めて最後までそれを崇み続けていくか、これが勝負であります。聖餐式は、今から始めます聖餐式は、自分が誰を主君にするかをもう一度言い表す式であります。私の残された生涯、私は誰に仕えるか、誰を主と崇めるかをもう一回バプテスマを通して、聖餐式を通して、私はこの方を選びますと皆さんが表明する式であります。私はどちらのグループに属するかを表明する式であります。最後に申し上げます。代表選手の考え方はですね、私たちにいろんな知恵を与えます。私はこの言葉がですね、あんまりよく初め分かりませんでした。あなた方には世で苦難がある。ああ、分かる分かる、苦難がある。でも勇気を出しなさい。私はすでに世に勝っている。いや、それはイエス様は勝つでしょうって、私は負け続けてますけども、それはイエス様は勝つでしょうって。イエス様の勝利と私の敗北がどういう関係があるか、あまり分かんなかった。でも少し分かってきた。全部は分からないけど少し分かってきた。それを最後に申し上げますね。ブドウの枝が木につながっていなければ、自分では実を結ぶことができないように、あなた方も私につながっていなければ実を結ぶことができない、有名なイエス様の言葉。これは私たちにこう告げている。実を結ぶための努力より、イエス様とつながる努力をせよ。つながる努力に勝敗は、なんていうんですか、勝敗は決まるんだって。ありがとうございました。それと同じ、もう一つ、あなた方には世では苦難がある、しかし勇気を出しなさい、私はすでに世に勝っているという聖句は、私たちにこれを告げている。あなたが勝つための努力より、本当に夢中でしなければならない努力は、すでに勝利されたイエス様とつながる努力だ。それを教えていると思いませんか。今日森野さんが向こうにいるので、アメって言いませんけど、そうでしょ。代表選手の戦いというのは、すでに全部の戦いに勝利された方と結び合う戦いなんですよ。これを夢中であること、それが私たちの戦いであります。 生産式を通してもう一度自分の主君を私たちが選んでまいりたいと思います。